Today is the next minor prophet. で、次は、今日は次のこの章、預言者の章。アモス。アモスっていう人って。You know, in America we have a famous chocolate chip cookie. I think it's worldwide called Famous Amos.
まあ、アメリカで始まったんだけど、まあ、世界中あると思うんですよ。この有名なこのチョコチップクッキーがあるんですよ。で、英語で Famous Amos っていう名前が Famous って有名でしょ。で、Amos は作った人の名前、名字。Famous Amos, you know, named after Wally Amos, the guy who made it. Actually, the guy lives in Hawaii now. そのウォーリー・アモスっていう人が今ハワイにいる。ハワイに住んでる今は。でも、今日は、Famous Amos じゃなくて、今日、Unfamous Amos を見るんですよ。だから、でも今日は、名人アモスじゃなくて、もう本当に無名アモスを見るんですよ。And as always, before we get into it, we're gonna look at the background, right? いつも入る前に、ちょっと背景とか、アモスの紹介とかを、見てみたいと思うので、一節読んだら結構たくさん入ってるから一節だけ今読みますね。So let me just read here verse 1. It says a lot here. テコア出身の牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジアの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、あの地震の2年前にイスラエルについて彼が見た幻である。So we see a lot here. First of all, his name is Amos, and he is a sheep breeder, it says, of Tekoa.
で、まず、アモスが書いたでしょ、もう確実に。で、アモスはテコア出身の牧者ってここに書いてある。
Later on in chapter 7, he's going to say, I'm just a sheep breeder and a tender of sycamore fruit. So he's a shepherd and he's a farmer.
あとで7章の14節の方とか見て、アモスが言ったのはね、私はただの一軸クワの木の栽培する人とか、ただの牧者だけだよって。だから、羊飼いと農家でしたよね。
What we see is just this average guy.
もう、まあ、本当に平凡な男でしただけ。
He wasn't a prophet.Or a son of a prophet. In other words, he wasn't trained up to be a prophet in any way.
もうだから預言者でなかったとか、預言の仲間でもなかったって言ったから、そういう訓練とか全くなかったんでしょう。だから神学校とかバイブルカレッジとか行ってなかったでしょうね。通ってなかったでしょう。
So he didn't go to seminary or Bible college or anything. And he's just a regular guy and God gave a message to him.
で、だから本当に一般、の人で神様が彼にメッセージを与えられた。
In fact, I might be reading into this a little bit, but his name is Amos. You guys know what Amos means?
だから、もう名前はアモスでしょ。ちょっと、この、深読みしてる、しすぎてるかもしれないけど、このアモスっていう意味はね、この主にって、負担を負うっていう意味があるんでしょ。
His name means burden or bearer of burdens.And you know, in the Bible, we know that names have great significance, right?
で、聖書を読んでるとき、いろんな人の名前が大きな意味とかがあるでしょ?
You know, many times parents name their kids based on the situations they're in.
例えば、いろんな状況で、親たちが名付けられるんでしょうね、子供。
Now, so his name means burden. So what does that mean? Again, I might be reading into this.
だから、もう、はっきり書いてないんですけど、もう、アモスって名前があるから、もしかして、アモスはね、この大きな、まあ、負担があった時代に生まれたかもしれない。まあ、社会的にも、家族的にも。
Maybe in his family, maybe in society. You know, maybe Amos was a great burden to his family.
もしかして、アモスが生まれて、親たちに大きな、この重荷になったかも、負担になったかもしれない。
Again, we don't know, but that might have been the case. And it's important because what we see is that God uses even burdens, right?
まあ、だからこれは本当かどうかわからないけど、もしそれであったら可能性高いんですね。それであったら一番大きなメッセージがここにも当てはめ適用があるんですよね。神様が負担とか、重荷とかも用いられるじゃん。でしょ？
Anyone here have a burden? Anyone here dealing with things?
だからここにいる誰かが重荷を負ってるんですか？対処してることってあるんですよね。であるから神様に絶対用いられないと。自分自身をかわいそうに見て、嘆くかもしれない。
You know, maybe you're sitting around going, God can't use somebody like me.
Victim, right?
God doesn't have a plan for me.
私のために神様って素晴らしいご計画ってないんでしょう。いや、もちろんあるでしょう。
Of course he does.You know, in fact, at the end of Romans chapter 8, it says that we're more than conquerors through him who loved us. So whatever burden you have, we win.
例えばローマの8章の最後のところに書いてあるのは、私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者だよ。私たちは勝利者って書いてある。だからどんな重荷、どんな負担があっても、もうすぐに勝ったよってイエス様のおかげで。
And then later on in Romans 8, it says that, and nothing can separate us from that, or separate us from his love.
そして、ローマの8章のもっと読んだらね、最後のところに書いてあるのは、何も私たちの主イエス、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。
In 1 John 5:4-5, it says, whoever is born of God overcomes the world.And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God?
だから第一ヨハネ5の4と5節、神から生まれた者は皆世に勝つからですと。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスの神の御子と信じるものではありませんか。
God takes nobodies. You ever feel like that? Impossible. I can't do it. No way. God takes people like that and uses them.
だから神様が本当に無名な、名がない人、有名じゃない人を取って、もちろんあるんでしょうね。
いや、でも無理。できない、できないって思っても、
神様に従おうとしたら、委ねようとしたら用いられるはずでしょ。
If you surrender your heart to him, he'll use you. Right? You look at all these people in the Bible that God used. The one thing they had in common was faith.
だから神様によく用いられた方々とか聖書を読んだらね、一つの大きな共通点があったでしょ。それはただの信仰だけでしょうね。
You know, when Jesus called his disciples, he didn't say, clean up your act and then follow me. You're too bad now. Get better and then come. He didn't say that.
だからイエス様が弟子たち召された時、言ってなかったことは、行いをせめてからついてこいって言ってなかったんでしょうね。今、ちょっと悪すぎてるからみんなは。だからもっとうまくいけば、じゃあ私について来られるよと。そういうこと言ってなかったって、何言ったかって、何をおっしゃったかって、まあついてきて行いはどう変わるかを見ましょうよって言ったでしょ。
He didn't say clean up your act and follow me. He says just follow me and then let's see what happens to your act, your life. It's so easy because it's so easy for us to just place value on outward things and outward circumstances and get caught up in, you know, qualifications and resumes and so forth, so on and so forth, right?
で、よく、もう、この、まあ、やりやすいけど、こういう、外見的なものとかに、評価するとか、評価を置くのがやりやすいでしょうね。確かに。だから、どの資格があるか、どんな、履歴書があるかとか、巻き込まれて、どこの学校行ったよ。言ったんですか、どこの大学から卒業したのとか、どこに住んでるの、どの仕事があるの、あなたはいくつですかとか、まあいろんな質問あるけどね、
Right? We ask all these questions. What school did you go to? Where do you live? Right? What did you what college did you go to? You know? How old are you even? We ask. Or we say, how long have you been a Christian? Christian te dono gurai desu ka? And yet Paul wrote in 1 Corinthians 1:26, 29, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not to bring to nothing the things that are. And it says there in verse 29 that no flesh should glory in his presence. 今第一コリント一章の26から29を読んだんですけど、兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥じいらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じいらせるために、この世の弱い者を選ばれました。ある者のあるものをない者とするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。で、29節は大事でしょう。肉なるものが誰も神の御前で誇ることはできないようにするためって。You know, God chose a guy like Amos so that he cannot say, oh, I knew God was going to choose me. Yeah, I'm somebody, yeah. で、なんで神様がアモスみたいな人選ばれたって。だからアモスが、いや、偉いから僕は。神様に特別に選ばれたから。ごめんね。みんなより僕偉いからね。とか言えないように。God simply desires obedience. 神様はただ私たちのこういう従順、だから従うこ、あの、聞き従うことを望んでるんですよ。それで選ばれる、あの、喜ばれるんですよ。And with all the prophets, that's what we see. Amos simply obeys. だからこれからも同じ、もう繰り返して何度も何度も同じパターンがあるけど、預言者の書を読んだら。でもアモスも、ただ聞き従っただけ、神様に召されたこと。He's a man with a burden. 本当に主に負った人でしたよ。He's a country bumpkin, you know. 本当にもう田舎の農家だけでしょって。テコアって。テコア。から。テコア出身で。You know, テコア is like 20 kilometers south of Jerusalem. It's near Bethlehem. テコアって町は本当に小さいな町って。あの、ベツレムの近くだから、エスレムの、南 ?20 キロぐらい離れたところ。もう本当に田舎。It actually, Tekoa means literally the place where you set up your tent. It means campground. だから Tekoa の名前の意味ってのはテントを張るところだから。もうキャンプ場っていうところから出身。You know, Tokorozawa, people from Tokyo, they look at Tokorozawa and they go, you guys are in the country, right? まあ、東京都民の人たちとかって Tokorozawa 見て田舎でしょっていう。My brother used to live in Chichibu. I'm like, that's country. もちろん弟も前、Chichibuに住んでて、いや、Chichibuは田舎って、田舎でしょって。You know, when we use words like, oh, that's country, it has its own meaning, its own connotation almost, right? だから、田舎でしょ?それ、田舎でしょ?田舎、田舎って言ったら、この、こういうなんか暗示的な意味もあるんでしょうね。シンプルしすぎてるとか。So simple. But that's where Amos was from.And that's who God chose. でもそこからアモスが来たんでしょう。で、神様がアモス選ばれたんでしょう。And he would send this guy from the country to Bethel, which is the center of worship. Big city, right? そしてアモスをベテルっていうところに送られたんでしょう。礼拝の中心地。まあ、偶像礼拝だったけどね。あの、金の牛の像が建てられたところ。It's a place where there was a golden calf. But
Tekoa's in Judah, and he gets sent to Israel in the north. で、テコアってユダにある。でも、イスラエルの、ベテルは北のイスラエルの方にあるから、そっちの方に、まあ、宣教師か、預言者として送られたんでしょ、神様に。And here in verse 1, we see the timeline of when this happened. で、また一節のことなんですけど、このタイムラインわかる。いつ起こったかわかるでしょ。It says, in the days of Uzziah, king of Judah, and Jeroboam, this is Jeroboam the second, actually, Joash's son Jeroboam, king of Israel. And then it mentions 2 years before the earthquake. ここにユダの王、ウジアの時代って書いてある。あと、イスラエルの王、ヨアシュの子、エロブアムだから、ヨロブアムだから、ヨロブアム2世の時代。そして地震の2年前って。だから、イザヤが、預言者イザヤが有名でしたね。Of course, we know Isaiah, very famous. Isaiah started his ministry after Uzziah died. So this, Amos is even before Isaiah. みんな、イザヤ知ってるけど、ウジヤ王が死んでから、亡くなってから、イザヤが自分のミニストリーを始めたんです。だから、アモスは、イザヤの預言の時代のちょっと前でしたよ。And actually later on, you know, we read in like places like Zechariah, there's going to, it mentions an earthquake, it's probably this one. で、まあ後でゼカリア書とか読んだらこの地震の話が出てくるんでしょ。もしかしてこの地震、だからウジヤの時の地震とか。もうだから、まあ背景として見てるだけだけど、日付と、なんとなくわかるんでしょ。But we kind of know the date because of that. It's around 7, the earthquake was around 760 BC, so this is probably around 762 BC. で、この大地震は紀元前760年だったから、今のアモスは多分その2年前、762年、紀元前だから、数字が多くなるでしょうね。Anyway, and one more thing before we go on. で、進むのにもう一つのことちょっと注目してほしいんですけど。During the reign, it mentions here of Jeroboam, Israel actually was super prosperous, okay? It wasn't like being attacked everywhere. で、これは大したことと思うけど、ヨロブアムの時代って書いてあるんでしょうね。その2世。その時代、その治世の中にイスラエルがものすごく裕福でしたよ。もうだから軍事的にも経済的にも本当に裕福でした。飛んでた。So, not just their military, but their economics, everything. In fact, Jeroboam, this guy's king for like 40 years. That's a long time. だからヨロブアムがの治世は実は40年間でした。だから結構全部余裕でしたよ、すべて。飛んでた。So everything was, you know, easy.But, what happens when that happens, right? でもそういう状態だったから、霊的にどうなったかですよね。もうみんな知ってるかもしれないけどね。Everything was so stable, and so people forget about God. もうものすごく安定なったから、安定したから全てが神様のこと忘れたんだよ。And there was a lot of religion going on. The temple was around, right? だから宮もあって、こういう、まあ、宗教的なことがたくさんあったけど、例えば儀式とか、生贄とかいろいろ。You know, we talk about, sacrifices and rituals and so on. But there was no really revival in the hearts of the people. もうみんなの心の中にこのリバイバルのこととかあんまりなかったんですよ。People just did whatever they wanted.Because they were fine. もう全部余裕だったから、もう楽だったからみんな自分のやりたいことばっかりしたんですよ。And so Israel gets filled with idolatry. And Israel gets filled with immorality. だからイスラエルが偶像礼拝とか不貧困に満ちていたんでしょって。この貪欲とか貪り、不正とか。You think about injustice and greed and all these things. And so God's message,What we're going to see here through Amos to Israel is simple. We're going to have to judge that stuff if you don't repent. Again, it's pretty repetitive, right? でも、アモスを通してイスラエルへの神様のメッセージが簡単でしたよ。もう何度も同じメッセージ聞いた、読んで学んだと思うんですけど、そのメッセージは そのまんまだったら裁かれないといけないよって、裁かないといけないよって悔い改めないと。
What is it? You know, we think we're invincible. Like, we're better than God.
だから無敵、自分が無敵だと思ったんで、みんなは神様より強かっただと思った。でも中からよく見たらもう腐ってたんだ、みんなは。
But from the inside, they're rotting out, you know? And so God, we're going to see here, it's talking about God's impending judgment. It's coming soon.
だから神様の裁きとかもう迫り来るよとか、そういうメッセージがある。
And here's one more thing. It's always impending judgment. That word impending is important. で、
迫り来る裁きが、迫り来るっていう単語が大事でしょ。なぜ迫り来るってのは、神様が憐れみ深く、みんなの悔い改めとかってギリギリ終わるまで待ってるから。
It's always impending because God's always giving time for repentance. He's going to wait till the last second. Anytime you see a prophecy of judgment, of course it's going to happen because God doesn't lie. But before that, everyone has a chance.
だからこの神様からの裁きの話とか予言とか見たら、まあもちろん神様がおっしゃった通り、ここ聖書に書かれた通り起こるはずですよね。でもいつも悔い改めるチャンスがある、みんなが。神様に戻るチャンスがある、みんなが。
And so we read this and it's history for us, but for them this is not historyAnd so for application for us, this is not history. Don't be stubborn. That's what we're going to see.
だから私たちがこれを読んでみたらもう歴史、過去のことばっかりですよね。でももちろんアモスが予言してた時、過去じゃなかった。歴史じゃなかった。でも同じこういうアプリケーションがあるんですよ、私たちには。頑固なこと。無理無理無理なことじゃなくて、いや、神様に信頼しようよって。
はい、じゃあ2節読みます。So let me read verse 2 here.
神は言った、主はシオンから吠え、エルサレムが声を上げられる。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。
あ、この裁きが迫ってくるんでしょう。差し迫っているんでしょうね。And as we read on here, and I'm going to read chunks at a time, but it talks about the judgment on the six nations around Israel first.
これからたくさん読むんですけど、まず、イスラエルの周りにいた異邦の国、異邦の国、王国、6つの、6カ国があって、まず神様がその国に対しての裁きの話、予言をするんでしょう。だから3節から5節まで読みます。
So let's read verses 3 to 5.
主はこう言われる。ダマスコの三つの背き、四つの背きの言うに、私は彼らを顧みない。彼らが鉄の打刻機でギルアデのを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送る。その火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの貫抜きに打ち壊す。王座についているものをアベンの谷から、王爵を持っているものをベテエデンから立つ、まあ、こうしてアラムの民はキレトラへ移される。主は言われる。
So first we see Damascus here. まずこのダマスコって書いてある。ダマスコってシリアの首都。アッシリアじゃなくてシリアだよ。
別のところ。アッシリアがイスラエルに迫って獲得したでしょ。そうじゃなくてシリアでしょ、これは。
This is not Assyria that took over, that conquered Israel in the north. This is Syria. And it says here, for three transgressions of Damascus and for four, I will not turn away its punishment.
で、そこに、三つ背き、四つの背きのゆえに私は彼らを顧みないって。
This doesn't mean that they sinned four times and God's going to get them.
だから4回罪を犯して神様に裁かれる。そういう意味じゃなくて、
What it means is they sinned too much. One too many.
罪を犯しすぎたっていう意味があるんですよ。
You know, it's like baseball. You know, three strikes and you're out. Right? もう
野球みたい。野球って三振でアウトでしょ。
Well, they got four strikes. でも、三振じゃなくて四振になったんだ。They kept on sinning, even though they were out. アウトなのに、罪を犯し続けた。だから神様に裁かれたんです。That's the stubbornness of man. これは人の頑固さでしょ? We're so stubborn. We just keep doing what we're doing. Even as Christians, we're so stubborn, right? もう頑固さってあるんですよね。やりたいことやるだけとか。それやりたくない。それは無理。それはつまんない。もう変え、自分を変えたくないとか。自分で。We don't want to change. We like the way we are. Jesus says, I'm going to change. God says, I want to change you. 神様はみんな変えたいよって。And if not, there's judgment. でないと裁きが来るよって。You know, it mentions Hazael here. He was a king of Syria. He became king after he assassinated the other king, Ben-Hadad. You can read about it in 2 Kings 8. I'm not going to turn there now.
もうここ、あの、ハザエルの話があって、でも、ハザエルってベンハデ暗殺した王様、シリアの。それ、第二列王記の発祥の話とか、後で自分で見てください。で、6から8、6 to 8。主はこう言われる。ガザの3つの背き、4つの背きの言うね、私は彼らは顧みになる。彼らが全てのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送る。その火はその宮殿を焼き尽くす。私は王座についているものをアシュドデから王爵を持つ者をアシケロンから立つ。私はエクロンに手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅びる。神である主は言われるって。まあ、このガザって書いてある。ガザってペリシテでしょ。
It mentions Gaza here. It's talking about Philistines.Right? Philistia. And these guys were super brutal.
で、このペリシテの人って本当に残酷な人でした。
And they're always fighting with Israel. いつもイスラエルと戦ってたんでしょうね。But here it says they'll take entire communities and they would sell people to slaves to eat them.
で、ここに書いてあるのは彼らはね、いろんな、あの、町とかを獲得して、その町の人たちとかを奴隷として売ったとか、エドミニとか。ひどいでしょ
9 and 10, 9節10節主はこう言われる鶴の3つの背き4つの背きのゆえに私は彼らを顧みない彼らが全てのものを捕囚の民としてエドムに引き渡し兄弟の地位を覚えていなかったからだ私は鶴の城壁に火を送るその日はその宮殿で焼き尽くすって今鶴も奴隷バイバイとかも関与したんですよね。
And Tyre here, they're judged too, and they do slave trading, everything the same too. That's the sin God's judging.
11 and 12, 11, 12, 主はこう言われる。エドムの3つの背き、4つの背きの言うに私は彼らを顧みない。彼らが剣で自分の兄弟を覆い、憐れみを断ち、いつまでも怒り、どこまでも激しい怒りを保ち続けたからだ。私はテマンに火を送る。その火は、ボツラの宮殿を焼き尽くす。
Here we see Edom. エドムってここに書いてある。Edomites, they're descendants of Esau, right? So they're like cousins, distant cousins.
だから、エドムって、エサウの子孫だから、まあ、イスラエルの遠いいとこみたいな関係があったんでしょう。
But basically, they hated Israel.
でも基本的にもヤコブとエサウが戦ったように争ったようにエドムがイスラエルと戦ったいつも憎んだ。
And they were angry all the time at him, and they were jealous all the time at him, right?
だから妬みとかもあって、恨みとかもあって、怒りもあったんでしょう。イスラエルに対してエドムが。
And so when Israel, if you remember when Israel would be attacked, the Edomites, they threw parties, they celebrated.
だから毎回、イスラエルがアタックされた時、エドム人たちみんなパーティーしたんだ。喜んだんだ。
You know, we look at this Edom and what we see, this anger and this unforgiveness, you know, and it's a danger, right?
で、当てはめとして、適用としてエドムを見たら、この怒りとか許さないこととかの危険性ってわかるでしょ? You know, when we hate someone and we refuse to forgive, if you don't deal with it, it's going to come out in your actions. だから誰かを憎んで許したくないって気持ちがあったら、いつか自動的に自分の行動に出てくるんですよ。対処しないと。And you think, oh, but I gotta get revenge, you know, and you're hurting others, you're just hurting yourself. いやでも復讐したい、復讐が必要だって思って。傷つけたいって思って、実は自分自身に傷つけてるだけでしょ。You know, it's not good to be angry all the time. It's not good to be unforgiving all the time. だからよく爆発的に怒ることってよくないんでしょ。で、そして許せないっていう気持ちずっと持ち続けるのはよくないんでしょって。それはエドムの問題でした。That was the problem in Edom there.Let's go on 13 to 15, 13から15. 私はこう言われる。アモン人の3つの背き、4つの背きの家に私は彼らに帰りない。彼らがギルアデの妊婦たちのを切り裂いて自分の領土を広げたからだ。私はラバの城壁の火を放つ。その火はその宮殿を焼き尽くす。戦いの日の時の声のうちにつむじ風の火の火のトップとともに彼らの王はその高官たちとともに捕囚の身となる主は言われる。今アンモンって書いてある。アンモンっていうのも今現代のヨルダンっていう国の首都でしょうね。アマンって書いてある。アマンですけどね、今は聖書にはアンモンって書いてある。 Here we see Ammon.Actually, in Jordan, the country of Jordan today, the capital of Jordan is Amman, Jordan. Same thing. Again, shocking stuff. God's going to judge their sin. で、神様はみんなの罪を裁かれるでしょって。もう本当に衝撃的な罪。Says they attacked Israel and they ripped open the women to kill the women and the kids. イスラエルとアタックして、この妊婦を切り裂いたって書いてある。So, you know, it wasn't they just...Fighting for war's sake, they're trying to wipe out the generation, right? まあだから戦争だから人殺しするようだけではなく、もう次の世代も殺そうとしたんだって。子供にも。Even kids. That's what abortion does. まあ妊娠中絶も同じことじゃない?裁かれるんだよ。God's gonna judge that. 間違いなく神様に裁かれるでしょう。Going on to chapter 2, we're going to see the prophecy, more prophecy. で、2章に入ってまた同じような話。主はこう言われる。モアブの3つの背き、4つの背きのゆえに、私は彼らを顧みない。彼がエドムの王の胸を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送る。その火はケリオテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに時の声と角笛の音のうちに死ぬ。3節 First two. 私は裁く者を町の真っ只中で滅ぼし、そのすべての高官たちを彼と共に切り殺す。主は言われる。モアブ、今はモアブはユダの南で、アモンの隣。モアブ is south of Judah there. It's next to Ammon. でも、もう、まあ、アモンの王様を、に対する、この扱い方。だから、もう焼いて、怪我したって書いてあったでしょ。それの扱い方で、によって神様に裁かれる。They're going to be judged the way they treated the king of Ammon.How do we treat people? 私たちはどのように人を扱っているの? けがしてないようにはずですよね。We don't want to defile or desecrate people. Now, anyway, going on here. Now, we just saw these Gentile nations. Now, God's going to prophesy judgment on Judah and Israel.今まで6カ国の異邦の国へのこの裁きの話があったけど、これからユダとイスラエルに対しても予言
されたんですよね、神様。まずユダ。だから4節、5節見て。
Look at verses 4 and 5.
主はこう言われる。ユダの3つの背き、4つの背きの言うのは私は彼らを顧みない。彼は主の教えを捨てて、その掟を守らず、先祖が付き従ったまやかしも、ものが彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送る。その火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。
You know, before this, God says he's going to judge the Gentile nations, but you look at Israel and you look at Judah, and you look at what God says, and you would think they should have known better.
神様が、あの、異邦の六カ国に裁きとか、裁かれるって話があったんだけど、今、イスラエルとかユダとか見ると、彼らはよくわかってると思うんですよね。神の民でしたんだ。
They were God's people. You would think that they would trust God. You would think that they would know what was right, and they would know what was wrong, and they would know what was important, and they would know what wasn't important.
もう神の民でしたから、何がいいか、何が悪いか、何が正しいか、何が正しくないか、神様、信頼できるようになるはずでしょ？神様が、神様に導かれたこととか、神様に守られたこととか、being protected by God, being led by God。で、神様はみんなのベスト、一番ベストしか望んでなかったこととか、知るはずでしょ？
That God only wanted the best for them.But what we see here is the opposite.
でも今読んだところで反対のことが書いてあるんでしょうね。
Judah is going to be judged because they hated the law of God, it says.
なんで裁かれるのってここ見たら神の律法とか憎んだから。
It says they despise the law of the Lord and have not kept his commandments.
彼らが王の教えを捨ててその起きてを守らなかったって書いてあるでしょ。
They hated truth and they loved lies.
真理を憎んで嘘を愛してたんです。好きだった。嘘だけ。
Anything the Bible, anything God's word said, they ignored. Anything everybody else said, okay.
御言葉を信じなくて、周りの話だけを飲み込んで信じただけ。
And that's how they were led astray.
だから惑わされたって書いてある。
Like, how does that happen? Why does that happen?
でも、どうやってそこまで行けたのって思わない？
You know, again, we've talked about this, but God's truth, you know, it's inconvenient. It hurts sometimes, so people don't want it.
神の真理って不便、そんな話は。不都合だから、いらないって思ってる人が多いでしょ。イエス様の福音も、不都合のことがたくさんあるんでしょうね。例えば、神様に委ねないといけないこと。
いや、
そうしたくないって。だから神様認めたくないって言ってる人が多いんだよ。でしょ。
Oh, the gospel is inconvenient, because if I believe in the gospel, I have toRecognize God. I have to surrender to God. Oh, I don't want to do that though. You know, the inconvenience of the gospel is the truth of sin.
でもなんで福音がこの不都合な不便なメッセージがあるっていうのは、罪が悪いから、罪の悪さで。
We all deserve to die.
みんなは罪人。だから罪から補修は死であるって聖書に書いてあるんでしょう。死にふさわしい、死に値するんですよ。人は、人間って、私も。
And if I continue to do things my way, only my way, it's a path that leads to destruction.
だから自分のやりたいことだけ、頑張っていこうとしたら、残念ながら、滅びに至る道しかないんです、それは。永遠の裁きがあるんですよ。
And there's eternal judgment.God's way is the only way. Jesus is the only way.
神様の道、イエス様だけが道であるんですよ。ベスト、もちろん。
And yet, many people don't want it, right? でも多くの人は、いや、なんていらないよっていう。
イエス様が十字架で死んでくださったことも信じたくない。まあいいや。
They don't want to believe that Jesus died on the cross. They don't want to live by God's standards. で、神様の基準として生きないと行わないことがあって、やりたくないと思うだけでしょうね。従いたくない。And so what happens? There's an ignoring, right? だから無視しようとするとか。And people make their own rules and they live their own way. They even make their own religions, right? だから多く人は自分のルール作ったり、自分の宗教も作ったり。And the saddest thing is, but this is true. で、一番残念なことは、これは正しいけど。I always say it, but if this is wrong, show me. で、僕よく言うんだけど、もしこれが間違ったら、じゃあ見せてください。教えてください。It's not.So many stories of people who go and seriously try to prove the Bible wrong and they end up Christians. Lawyers and scientists and so forth. たくさんの弁護士とか、科学者たちとかって聖書が間違ってることを、の証拠を真剣に探してて、で、結局クリスチャンになるって、そういう証ってたくさんあるんですよ。God's word is true. 御言葉が正しい。御言葉で強められる私たちが。御言葉があるからいろんなことが耐えられるんでしょう。God's word is true and it strengthens us and because of that we can withstand all kinds of things. Remember Jesus, he said, if anyone hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who builds his house on the rock and the rain descended and the floods came and the winds blew and beat on that house and it did not fall for it was founded on the rock.But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended and the floods came and the wind blew and beat on that house and it fell. And great was its fall. That's Matthew 7:24-27.
マタイ7章24から27、イエス様はこう言われたんでしょう。ですから私のこれらの言葉を聞いて、その行う者はみんな岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができる。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられているからです。据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者はみんな砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでしたって。みんなは試練とか、みんなはチャレンジを対面するんだ。立ち向かえるんでしょ。We're gonna stand up against trials, all these things. We need God's word. だから御言葉が必要ってわかるでしょ。It's more important than anything else.他のことよりも御言葉が大事だと。It's more important than culture. It's more important than tradition. 文化よりも伝統よりもこれは大事でしょう。You know, our lies are what lead us astray, right? 嘘とかがあったら惑わされるんですよ。You know, a long time ago,We had a missionary staying with us in our house, in our apartment.
結構前の話だけど、宣教師があの私たちのアパート、コーブラスのアパートに滞在してきたんです。滞在してたんです。結構長かった。数ヶ月だと思った。
And she didn't see eye to eye with my theology. で、僕の心理学と、まあ、合わなかった。So we're studying through Revelation, and at that time, our midweek study, like now, we sit around a table and we talk, right?
昔もそう、まあ、今と同じだけど、例えば週間のバイブルスタディでテーブルの周りに座って、で、話し合ういろいろ。で、その時ちょうど、黙示録学んでた。
And every time I talk about Revelation, we talk about the tribulation, and we talk about the rapture, she disagree.
で、景況の話とか大観覧の話してのタイミングの話についての話をして彼女は僕のことを同意できなかったんだ。
And you know what she would always tell me? What my dad says.
で、いつも僕に言ったのは、いや、お父さんがこう言ったから、うちのお父さんが言ったから、お父さんが、お父さんがって。You know, I respect the fact that you respect your dad. That's a good thing, right? で、お父さん敬ってることっていいことですよね。But she just didn't want to hear anything else. でもお父さんの話以外聞き入れたくなかったんだ。Even if we're going through God's word, no, that's not what my dad said. 御言葉学んでも、いや、お父さんがそういうこと言ってなかったからって。You know, we look at what's happening in Judah. It's they're taking their traditions of their fathers and they're putting it above God's laws and commandments. で、ユダを見ると、お父さんたち、先祖たちの教えとかを取って、で、神の御言葉を着てより大事にしてるんですよね。こっちを見たら。いや、逆のことは正しい。これが一番大事。God's word is the most important thing. Anything else is going to lead to deception, which leads to judgment. 神の御言葉以外のものすべてそれで惑わされて、で、滅びに至る、裁きに至るはず。じゃあ、続きまして、6から8。Let's go on, 6 to 8.主はこう言われる。イスラエルの3つの背き、4つの背きの言うに私は彼らを顧みない。彼らが金と引き換えに正しいものを売り、履物一足のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱いものを頭を地に踏みつけ、貧しいものの道を曲げている。子とその父が同じ女のもとに通って、私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで、父に取った衣服の上に横たわり、罰金で取り立てたブドウ酒を自分たちの神の宮で飲んでいる。Here we see Israel. ここイスラエルの話。不正の話。Israel wanted to be like everyone else. Remember that? イスラエルはみんなと同じようになりたかったでしょ。And so that's what we see here in their sin is money was the most important to them. Stuff was the most important to them. Thing to them. だからここに書いた通りお金のこととか金のことを一番大事にしたんでしょうね。物とか。And that's why the rich people took advantage of the poor people. だから金持ちの人が貧しい人を利用したとか。で、不貧困もあったって書いてあるんでしょうね。お父さんとお父さんとお母さんじゃなくて、お父さんと息子が同じ女のもとに通ったって書いてあるんでしょうね。Like father and son were sleeping with the same lady, it says. This is prostitution, right? これは売春の話と思うんですよ。It says, temple prostitutes, right? 例えば、礼拝仕方として異教な偽、偶像礼拝のこの礼拝仕方として、この売春と性的なことをしたんでしょう。自分の欲を満たすために礼拝仕方があった。It's to fulfill your own lusts. We make our worship around that. Any church that tells you God wants you to be rich, the same thing.
ある教会が神様絶対みんな飛んでほしいから絶対お金持ちさせるってだけを教える教会は、まあ多分うるさいけど、それは異教な教え。
But it's wrong. It says here, they defiled my holy name.
私の聖なる名を汚してるって。
Israel. これイスラエルでしょ？イスラエルって神様に治められたっていう意味。Israel means ruled by God. They knew the truth. They had the truth. They had answers for life, but they didn't care. イスラエルって、神様に治められたのに、だから人生の答え、解決全部あったんだ。すべてあったのに、どうでもいいと思っただけ。
Well, what about Christians? And then, まあ、クリスチャンはどうって、クリスチャンの意味みんなわかる？
What does Christian mean? It means a copy of Christ. キリストのコピーっていう意味。So what about us then? We have the truth. We know the truth. We have the answers of life. Same thing. Do we live for it?
だから全て持ってるここで、ここ命、人生の解決全てここにあるって信じてるの？
Or are we just trying to be like Israel, be like everybody else?
か、イスラエルと同じように、みんなと同じように頑張ってる。
We're called to be witnesses for Jesus.
イエス様のために、証人、イエス様の証人になるために私たちが召されたんでしょうね。まあ、キリストに代わる施設って聖書に書いてある。もう大使みたいな。
Like ambassadors for Christ, the Bible says. And because of that, there's always a temptation to live like the world.
で、そういう召しがあるから、いつも、世と同じように生きるこの誘惑があるんですよね。霊的の戦いで。
Jesus says, it's okay, you're of the world, but you're, I mean, you're in the world, but you're not of the world.
でも、イエス様が言われたのは、私たちは世にいるんだよ。まあ、しょうがない、しょうもないほど世にいる。けど、世のものではない。
It's okay to be different from the world.
だから、人と違っても、大丈夫ってわかる？
Maybe it's because I'm older now, so I don't care as much.
もしかして年取ってる、取れば取るほど、まあ気にしない。気にしてないかもしれない。
You know, ask me 20 or 30 years ago then. It's a different fight, you know?
で、2、30年前のトラビスを見たら多分世になりたかったかもしれない。と同じになりたかったかもしれない。
But when we covet the things of the world, sometimes we think we can handle it, but instead we're influenced and led away. That's the whole point here, right?
いや、でも強いから大丈夫だ。忍耐あるから僕は。耐える力あるから、いいよ。これを狙っても、これ欲しがってもって思って。でも、不道徳な者たちの惑わしとか、迷い込まれると思うんでしょ。
That's just the way it works. That's what Paul, that's what Peter said.
まあ、ペテロがそういうふうに言ったんで、第二ペテロ3の7で、不道徳な者たちの惑わしに迷い込まれるって。
We get led away with the error of the wicked.
And that's the examples we see here. で、ここで、イスラエルとの方にそういうことが起こったって。だから、例としてここに書いてあるでしょ、私たちのために。It's written as an example for us.
Let's go on 9-13, 9-13。
彼らの前からアモリ人を滅ぼし尽くしたのはこの私だ。彼は杉の木のように背が高く、カシの木のように強かった。私はその上の実も下の根も滅ぼし尽くした。あなた方はエジプトの地から連れ上り、40年の間アラの中であなた方を導き、アモリ人の地の所有させたのはこの私だ。私があなた方の息子たちから預言者をあなた方の若者からなじる人を起こしたのだ。そうではなかったか、イスラエルの子らよ、主の言葉。しかしあなた方はなじる人と酒を飲ませ、預言者には預言するなと命じた。見よ、その私があなた方を押し潰す。束を満載した荷車が押し潰すように。
もう神の裁きって明らかにここに書いてあるけど、で当たり、まあ、これも当然だけど、神の裁きっていつも正しいってわかるでしょう。
Again, clearly we see God's judgment, and again we know hopefully that God's judgment is always right.
ずるいことしない。He doesn't do anything unfair.
もうこの、理不尽なこととかしないでしょ。He doesn't do anything unreasonable.
You know, God had done so much in Israel and Judah, and He loved them, and He protected them, and He fought them, and He fought for them, and provided for them, and still they rebelled.
で、神とイスラエルの関係見ると面白いですよね。神様の方からいいことばっかりしたんだ。愛して、守って、まあ、イスラエルのために戦ったし、すべて与えられたし、でも、それなのに反抗しただけ。 いらないって思っただけみんな。
And they just rejected him. Notice there in verse 13, he says, I'm weighed down by you. The Japanese Bible is a better translation. He says, I'm sorry, I have to squash you. Sorry.
あの、押しつぶすようにって書いてあるな。
神様に共に喜びたいのに。 God wants to rejoice with everyone. God wants to fellowship with everyone. みんなと交わりたい。
だからこの話ってかなり悲しいでしょうね。
I think it killed God. I think that's what is sad. It killed God that he would have to judge everyone.
もうだからこの懲らしめることとか裁くことに
心を痛めたはずなの神様の。もう懲らしめとか叱りって嬉しくないでしょ。でも神様が公正正しい。 But God is just, God is fair.
で罪を許さないといけない。裁かれないといけない。
But he has to judge sin. Remember Ezekiel 33:11. As I live, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your wicked ways. Why should you die, O house of Israel?
みんな覚えてるでしょ? エゼキエル33:11. 彼らに、こう言う私は生きている神である主の言葉、私は決して悪しき者の死を喜ばない。 悪しき者がその道から立ち返り生きることを喜ぶ。立ち返れ、悪の道から立ち返れ。 イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのかって。
ちょうどこの話はちょうどこういうことですよね。 That's exactly what we see here. Every time God sends a prophet to Israel, same thing. 毎回神様がイスラエルの方に預言者を送られた時、これでした。 And God sends us the Holy Spirit. で、聖霊様が、もう神様、父なる神様は私たちに聖霊様も送ってくださったでしょ。
預言者を送ったように、旧約聖書に。
Just like he sent prophets in the Old Testament, he sent the Holy Spirit to us now. To point out what's good, what's bad. 何が正しいか、何が正しくないかとか。 で、悔い改めないといけないことがあったら、神様の方に帰らないといけなかったら、それしかないでしょうって。 And if we have to repent, if we have to turn back to God, then we have to. Jesus died so that we could live.
私たちが生きるためにイエス様が死なれたんだって。
In fact, Jesus said, I came to give life, and not just barely life, but life more abundantly.
で、イエス様がもうギリギリみんな生かせるために来たって、そういうことじゃなくて、豊かに得るために命を来たって。
And it starts by recognizing our sinfulness. It starts by recognizing our limits.
で、まず、自分の罪があること、自分の限界とかは認めないと。
Sometimes we get so stuck, you know, もう本当に詰まってる生活、状態の生活をするでしょ、クリスチャンとしても。僕も、もうユーザー。I'm guilty of that. You know, this pattern. And so when something's out of the pattern, we just like, oh, forget it. Impossible.
で、こういうパターンがあるから、 それ以外のことができたら、あ、いや、それ無理、できないって。自分の習慣があるから、ルーティンがあるから。And
it happens with everything. で、すべてのことにそういうことある。Even living as Christians, it happens. もうクリスチャン生活過ごすことにもあるでしょ? You know, I mentioned, let's pray about Easter, for example. Oh yeah, no one's going to come.
Yeah. 例えば、 この間イースターの礼拝のために祈りましょうって誰か刺せるように祈りましょうって。多分普通の人は、まあみんなは僕のように悪くないかもしれないけど、僕の最初に思い出すことって、いや無理、今までいろんな人誘って来ないから。最初から無理って思う。自分の人生の中に問題があって諦めようとするとか、変えられないと思うとか、自分が。 いや、神様がすべてできるよ。私たちは不可能と思っても、神様にとっては不可能なことはないって本当に信じてるか?
There's things that are super impossible to us, but the Bible says with God, nothing is impossible. And yet, it's our stubbornness, right? Look at Israel and Judah, how stubborn they were. だから、この頑固さが一番の問題でしょう。イスラエルとユダの頑固さってわかるでしょう。Do we want to hear from the Lord? Are we listening from the Holy Spirit? 聖霊様の御声とか聞きたいの？聞き従おうとしてるの？求めてるんですか？が頑固で、自分のことがあって、で、横になんとなくクリスチャンのことが入れ込もうとしてるだけ。Or do we just live in our own lives and we just throw in a Christian thing, insert Christian thing every now and then? That was the problem with Israel. それはイスラエルの問題でした、大きく。Let's read to the end. 最後まで読みます。足の速い者を逃げ場を失い、強い者も力を震えず、勇士も自分を救えない。いても立ち往せず、足の速い者も逃れられず、騎手も自分を救えない。勇士のうちの心の強い者も、その日には裸で逃げるようになる主の言葉。You know, God's judgment's real. And all we're, again, this is for us. だから神様の裁きって本当の話。だから私たちのためにこれが書いてあるって分かるんですよね。自分が大丈夫だと思っても、これは大事ですよね。Even if we think we're okay, this is important, right? We might think we're in charge. まあ全て仕切ってると思う、自分が。もうお金があるから、ちょっと余裕から、今安定してるから大丈夫じゃないかなと思っても、こういう話の大事さって分かるでしょ。You might be rich, you might have everything you need, so you think you're okay, but this is important. Because here, what we see at the end here, even the most courageous, the most confident, in the end, they'll have nothing. ここに書いた通り、勇士たち、心が強いものでも、最後に何もないんじゃん。自信満々の人でも最後に何もない。Just as 1 Corinthians 10:12 says, therefore let him who takes...Who thinks he stands, take heed lest he fall. 第一コリント10章の12節に書いたように、ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。God is long suffering. 神様は寛容であって、本当に忍耐深いでしょうね。And he's always working. He wants to work in our life. 私たちの人生の中に働かれたいんだよ、いつも。And so the question becomes, what we see here with Israel, the question becomes then, it's not that God is not speaking to us, it's that are we heeding or not? だからイスラエルとかユダとかの状況とか見ると、この問題はもう神様が語られてないことではなく、みんなが聞き従おうとする、聞き入れようとする気があるかどうか。It's not complicated, actually. 複雑じゃない、これは、実は。When people say the Bible is so complicated that even geniuses argue about it. But they also say it's so simple that a little kid can read it.
こういうことよく言われるんだけど、聖書って複雑だから、この天才の頭いい人たちもいつも議論できるんだ、こういうことに対して。
でも同時に小さい子もこれ読んでスッと吸い込まれるじゃん。複雑じゃない。態度の問題。It's our attitude, right? Proverbs 16:20 says, He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he.
箴言 16:20 で御言葉によく通じた者は幸いを見出す。主により頼むものは幸いである。祈りましょう。Let's pray.